おはようございます。金城奈々です。おはようインタビューパート2、今週は株式会社クレストの池原実代表取締役にお話を伺います。株式会社クレストは嘉手納町にある情報通信技術会社で、医療の現場を IT の技術で支えています。池原代表は読谷村のご出身で、1993年にクレストを設立しました。今日は池原代表の生い立ちやクレスト設立の経緯などについてお話を伺っています。
私は隣の読谷村の出身でして、学校は読谷村の古里原小学校、古里原中学校、読谷高校ですよね、はい。
その後はどういった進路だったんでしょうか。
その後は琉球大学の電気工学科にで卒業したら、もう IT 業界と。
初めて IT 業界就職されたのはおいくつの頃だったんですか。
23、4ぐらいですよね。ちょうど復帰の年ぐらいじゃないですか、うん、卒業したのは。
その頃にもうすでに情報通信の業界にいらっしゃった。
その時は情報通信といってもそんなにまで発達してなかった、はい。だから情報通信業界の始まりぐらいですよね。
お勤め先はどちらだったんですか。
計算センターでしたね。自治会の税金を計算したり、出場料金を計算したり、コンピューターを使ってそれを委託してね、
計算センターにお勤めで。
そうです。
県内の企業ですか。
県内の企業ですよ。それから県内の企業が2か所ぐらい移りましたけどね。
そこから企業御社を立ち上げたということですか。
そうですよ。それから企業を立ち上げて、ちょうどね、95年の Windows 95が出たんですよね。その前の年に会社立ち上げた。
これは何か予感があったんですか。
だからインターネットのがその時に、全てネットにつながるよと、世の中はという話があって。
それは業界内での話があった。
業界内でネットは、全てのものはネットにつながると、将来と。でお金もなくなると、まさかというようなねその時あったんですよ。27年ぐらい前、お金がなくなるということないでしょうと。現実的にそうなっているもん、電子マネーというのが出てね、
そうですね。本当に今は電子マネーでお財布を持たずともお買い物ができたり、パソコン上でもクリック一つで購入ができたりって、本当に便利な世の中になりましたけれども、まさかおよそ30年前は信じがたい話ですよね。
信じがたい話で、まあ、そんなこと、夢みたいな話でね、だったんですけどね、現にそうなっていますよね。
そうですよね、そういった中でクレストを立ち上げて、そして今もその事業を展開してらっしゃるということなんですね。
はい、まあ、私どもはもともと27年ぐらいですかね、平成の5年に立ち上げまして、クレストというのは医療機関の IT だ、だから電子カルテ、ドクタークレストという電子カルテを開発して販売しています。それと維持会計、診療報酬会計ですね、それを販売しているという会社ですね、はい。
平成5年というとまだ IT 化が進んでいなかったと思うんですが、はい、そういったところでこの医療の現場や介護の現場に IT をと思ったきっかけは何だったんでしょうか。
IT は道具ですから、その道具を使って医療機関の仕事が楽になればいいのかなというふうなことで考えたんですよ。だから20年前に電子カルテも開発しまして、それまではみんなドクターは手書きでカルテやってたんですけども、今はみんなパソコンでカルテはやるというふうな時代になってますよね。 ってそれだけ楽になるということです、
うん、お仕事をしていて嬉しいっていうのはどんな瞬間ですか？
嬉しいというのはやっぱり自分たちが社会に、貢献できたと、感じるだけですね。電子カルテを開発してそれが安く提供できて現場の人が助かったという時はね、やっぱりやりがいを感じますよ。
おはようインタビューパート2、今週は株式会社クレストの池原実代表取締役にお話を伺っていきます。おはようございます。金城七重です。おはようインタビューパート2。今週は株式会社クレストの池原実代表取締役にお話を伺っています。株式会社クレストは嘉手納町にある情報通信技術会社で、医療の現場を IT の技術で支える一方、シマクトゥバを次世代に継承するための事業にも力を注いでおり、シマクトゥバの音声が流れる自販機を考案して観光地を中心に県内およそ30台設置しています。今日はこうした自販機設置の詳しい経緯から伺っています。
沖縄の言葉が今消滅しようとしていますね。で沖縄文化はやっぱ沖縄内縄口がその基礎土台になっています。だ沖縄内、いわゆる琉球諸語シマクトゥバ、それが消滅したら沖縄の文化そのものがね、衰退していく。内縄口がなくなるということは非常に寂しい気がする。心が寂しくなるというふうな感じですね。
そこからじゃあご自身でも内縄口を継承普及するためにということで自販機ですとか考案されたんですか？
そうですね、そういう意味でいわゆる内縄口がなくなっていくということは我々の親とともに自分がね、この世から消えていくような寂しい気がしましてね、ぜひこれは内縄口残さんといかんということで、やってきたんですけどね。
そうなんですね。改めてこの自販機ではどのように内縄口を発信しているのか、仕組みを教えていただけますか？
自販機では、自販機にアンテナを立てて、もうずっと沖縄シマクトゥバ放送局というのを流してるんですよ。それで、24時間365日シマクトゥバの番組を流しています。
そうですか。じゃあそばを通りかかると内縄口が自然と聞こえるというような。
そうですね、通りかかるとあるいはジュースを買いに来ると内縄口が話しかけてくると。ずっと話していますからね、
これは録音されているんですか？
録音していますね、録音していてデータベースに全部入れていますから、そこからパソコンの方でこう、音源を取り出していってね、いますね。
ちなみにこの内縄口のこう自販機の放送局ではどういった方の声が流れているんですか？
大体は老人会、ほぼ 100% 老人会、ほぼ 100%
嘉手納町の方。
いや、沖縄本島の27市町村の老人会、が番組やっています。
そうですか、
はい、
池原代表が出演を依頼された。
依頼しました、お願いしましてね。老人会、あとは沖縄文化関係、例えば紅型の人たち、あと焼き物の人たち、琉球ガラスの人たち、そういう関係の人たちがやっていますね、番組持っていますね。
そうですか、ちなみに番組は例えばこの地域の話題を伝える番組だったり音楽番組だったり、ジャンルはどういったものですか？
大体は自分の地域のを紹介する番組、 あと例えば琉球ガラスを専門にしている皆様が琉球ガラスの歴史、作り方、その辺を自分の得意なジャンルを話しする番組、そういうものですね。
はい、シマクトゥバを聞くことができるこういった自販機、沖縄本島北は本部町から南は南城市までおよそ30台、道の駅など観光地を中心に設置しているということです。明日も引き続きこうしたシマクトゥバ継承事業についてお話を伺っていきます。おはようインタビューパート2、今週は株式会社クレストの池原実代表取締役にお話を伺っています。おはようございます、金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は株式会社クレストの池原実代表取締役にお話を伺っています。株式会社クレストは嘉手納町にある情報通信技術会社で、医療の現場を IT の技術で支える一方、シマクトゥバを次世代に継承するための事業にも力を注いでおり、シマクトゥバの音声を聞くことができる自販機を考案して、この自販機では沖縄の叙情短歌である琉歌を記した掛け軸やお守りなどを販売しています。こうしたシマクトゥバに関する自販機についてお話を伺っています。
例えば琉球王朝の王家の伝言という形でやっていますのは、各世代の王様が詠んだ歌を掛け軸にして売っていますね。40種類ぐらい の王様が詠んだ歌がありますから、自分の好きな歌を買っていくと。それと恩納村の道の駅とかで売っているのは、いわゆる沖縄の何て言いますかね、心のお守りということで、売っていますけれども、いわゆる教え、沖縄の昔の人たちの教え、琉球王朝時代の人たちの教えをいわゆるお守りとして、買っていくと。自分の好きな心に響く歌をね、お守りとして買っていくということで、心のお守りという形でメダルに印刷して売ってますね。だから自分の心が迷った時はこの歌を読んでくださいと、そうすれば進む道が分かりますよというのね、そういうふうなキャッチフレーズでやってますね。それと地元のね、琉歌大賞に選ばれたら、琉歌大賞は年に1人だけ自販機で販売します。
はい、すごいですね。じゃあこのグランプリの方の琉歌を購入することもできる。
できます。それは恩納村の道の駅、南城市の道の駅ではそれを購入することができます。南城市も琉歌大賞年に一度グランプリが決めますので、それは自販機で買えます。
そうですか。メダルに琉歌が刻まれて、はい、それを自販機で購入できて、
そうです。
なおかつその自販機は内縄口の放送局でもあるということです。
そうです。そこから常時流れていましてね。ただ、電波が届かんところはQR コードが貼られていまして、それをスマホで読めばスマホから聞けると。電波が届かんところはね、電波事情が悪くて届かんところは自販機に QR コードが貼られている。で、番組表の QR コードを読むとその番組表が出てくる。で、現在の番組を聞きたいならば、そこの QR コードを押せば今現在流れている番組のがスマホで聞けると。
池原代表はどうやってそのアイディアを思いついたんですか？
アイディアを思いついたというよりも、やはり まあ、今剣をしまくつばというのを継承しようとやっていますけども、その毎日ね、日常の中でやっていかないと難しいと思うんですよ。ただスポット的にね、イベントやるんじゃなくして、日々の暮らしの中にその島くつばを流していこうと考えた時に、で何がいいのかといった場合はやっぱり自販機、町からの自販機というのは最も適点ですね。
そうですよね、
うん、
人々の生活に溶け込んでいるっていうのがありますよね。
そういうことですね。溶け込んだ、溶け込んでいわゆる島くつば、うちなうちを広めていかないといけないと考えた場合、自販機というのが一番適してるんですよ。
株式会社クレストでは、こうした自販機による島くつばを継承する事業のほかに、日本語や英語などさまざまな言語を島くつばに変換するシステムも開発しています。詳しくは明日のこの時間にご紹介します。おはようインタビューパート2、今週は株式会社クレストの池原実代表にお話を伺っています。おはようございます。金城七重です。おはようインタビューパート2。今週は島くつば普及事業に取り組む株式会社クレストの池原実代表にお話を伺っています。今日はクレストが開発した沖縄語表記システム誕生の経緯や、この表記システムの詳しい内容について伺っています。
まあ、沖縄の先人たちの教えというのは島くつばでしか伝えられてないもんで、それがなくなったら先人たちの教え、ものの考え方で暮らし方というのがもう伝わらなくなる、我々のその後の世代の人たちにね。だから先人たちがどんなにものを考えて、どんなに暮らしていたのか、どういう価値観を持っていたかというのはやっぱり島くつばでしか伝えられてないんですよ。だからそれ大事にしないといかんなと。
島くつばがなくなると、この先人たちが大切にしていた思いのベース、基礎の部分がなくなってしまうという。
そうです。でそれと今の島くつば、内縄口、琉球語というその言葉を残していこうという、この話者をね、はい、残して、要するに増やしていきたいと。
話者を
増やしていく。だから今話者は減る一方なんですね。いわゆる年配の方々が亡くなっていけば話者が減っていく。で話者がゼロになったときにこの言葉は消滅する。だから今の状況だと確実に話者はゼロになりますから、話者を増やしていく。だから共通語で入力しても島くつばあるいは内縄口に変換される。入力は共通語でやるという形のね、システムを今作っています。
すごいですね。共通語でこんにちはっていうふうに例えば入力したら、ハイサイとかハイタイになったりっていう感じですか。
そうです、私はと入れたらワンやって、私にはワンというふうにルビがついて、はい、漢字にはルビがついて、ワンはワンやというふうに表記されます。だから共通語と同じ難易度で内縄口が使えると、今も若い人たちは内縄口は使えないんですよ。だから共通語は使えるということね。共通語だけじゃない、英語でも内縄口に変換しています。
英語で、
はい、
例えば I'm so happy とかだと、
はい、ハッピーだと、もうね、幸せやんどとかね。 そういうふうにね、そういうふうに変換されますよ。
あら、はい、この共通語だったり英語からの内名口変換っていうのはとてもこう魅力的だなと思ったんですけれども、はい、これ相当システム開発するのは大変だったんじゃないですか。
結局は同じなんですよ。共通語を内名口に変換するロジックと英語を内名口に変換するロジック、いわゆる英語対内名口、共通語対内名口という、この変換のテーブルさえ作ればね、だから世界の言語みんな内名口に変換できますよ。
そうなんですか。
はい、フランス語でもドイツ語でも、いわゆるフランス語と内名口、はい、あるいはスペイン語と内名口、ポルトガル語と内名口という、この変換のテーブルさえ作ればね、全部今作ってるわけじゃないですよ。サンプル的にはね、サンプル的に作っているのが英語、ポルトガル語、スペイン語。なぜかというと、世界のうち何中は大体この3カ国に、南米でもね。だから英語とスペイン語とポルトガル語はその対応表というのを、作っています。サンプルでね、そのシステムはできている。
そうなんですね。じゃあもうベースサンプルができていて、これからいろんな言語をデータベースに入力していってバリエーションを増やすっていう感じですか。
そういうことですね。データ、あとはもうマンパワーで入力して登録していくだけというだけの話ですね。
そうなんですね。ちなみにそのソフトはどうやって手に入れることができるんですか。御社で売ってらっしゃるんですか。
いや、無料で使えます。はい、無料でインターネットでダウンロードすれば、そのテーブルをダウンロードすれば無料で使える。
無料というと労力に見合わないのではないかと思ったんですが、
それ収益は後からついてくると思いますから、社会貢献という考えればね、いいと思いますね。
クレストが開発した沖縄語表記システムはクレストのホームページからダウンロードすることができるということです。おはようインタビューパート2、今週はシマクトゥバ普及事業に取り組む株式会社クレストの池原実代表にお話を伺っています。おはようございます。金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は嘉手納町にある株式会社クレストの池原実代表にお話を伺っています。クレストは医療の現場を IT の技術で支え、シマクトゥバを次世代に継承する事業にも力を注いでいます。今日は池原代表のモットーに関するお話から伺っています。池原代表のモットーや好きな言葉を教えていただけますか。
いや、好きな言葉というのはやっぱり初心を忘れるべからずということでしょうね。
なぜその言葉なんでしょうか。
事業というのはこう波に乗っていけばね、苦労した時は忘れてしまうんですよ。だからそれは最初の立ち上げた苦労した時は忘れないようにと、企業当初はお金がなくてね、苦労したんですよ。クーラーも買えないとかね、そういう時代もありましたけどね。
どうやって作業されてたんですか。
クーラーもないしから屋上に水を張って、はい、やっていましたね。
当時は何人ぐらいのメンバーがいらっしゃったんですか。
当初はね、だいたい立ち上げた時は10名ぐらい。
今社員の皆さん何人ぐらいいらっしゃるんですか。
30名ぐらいですね。
30人、
はい、
だいぶこう会社が大きくなりましたけれども、社員の皆さんに日頃語りかけていること、アドバイスはありますか。
で、人真似はしないで自分の頭で考えなさいと ということはいつも言ってますね。
それはそれぞれの個性だったりオリジナリティを大事にしたいからという。
そうですね、人のやっていること同じことをやったら競合が大変ですからね。実はそうなんですよ。同じことをやれば競合が大変で、あとはもう値段の勝負になってしまうから、そうじゃなくて自分たちだけができるようなものをやるんじゃないかなということですね。
だからこそ御社にしかできない業務をやってらっしゃるんですね。
そうですね、そういうことだと思いますよ。
池原代表、若い方たちに伝えたいことですとか、今後こういったことを頑張ってほしいというような思いってありますか？
私はもう50年この IT 業界でやってきていまして、 IT 産業というのは沖縄の基幹産業にというふうに言いますけども、やはり本土の人の真似とかね、そういうものじゃなくして、今の島くとば沖縄口沖縄語というのも自分たちの足元にあるんじゃないかとね。アメリカあるいは東アジア、シリコンバレーに目を向けるのもそれはいいですよ、東アジアに目を向けるのもいいですよ。だけども自分たちの足元にも宝はありますよと。それを掘ればね、ザクザク宝が出てきますと。そういうふうに考えてほしいなと。 IT 業界の若い人たちにもね、目はみんなシリコンバレーと東アジアに向いています。その自分の足元を掘ればね、そこから宝がザクザク出てくるんじゃないのと。それを考えてほしいなと。
それだけ沖縄が魅力的な場所だからっていうことなんですか？
そうです。自分たちのこの沖縄というのは魅力的な場所だから、足元を掘ればね、泉がありますよということですね。
島くとば連絡協議会の会長も務めていらっしゃる池原代表、お話を伺っていて、先人たちから受け継いできた島くとばや沖縄の文化を次世代に継承していく大切さを実感しました。おはようインタビューパート2、今週は島くとば普及事業にも取り組む株式会社クレストの池原実代表にお話を伺いました。